ゴミ減量リサイクルだより、編集発行環境対策課ゴミ減量推進課、住所郵便番号 185-0013 国分寺市西小医学部 4-9-8 電話 042-300-5300 環境対策課 042-300-5303 ゴミ減量推進課、ファックス 042-326-4410 平成30年3月15日号特集号。これからのゴミの減量をどうすればいいのか、ゴミの現状を確認するために市内全地域で収集されたゴミの中身を調べました。燃やせるゴミの中に含まれているもの、イラストとともに説明文があります。紙類約 30%、 紙資源として出せる紙が含まれています。ダイレクトメールなど細かくした紙も紙袋やビニール袋に入れて紙資源として出しましょう。仲介類、仲は厨房の仲、 32%。 食品残渣が含まれています。食べ残しなどしないようにしましょう。生ゴミは水気をよく切る、生ゴミ水切り一絞りで生ゴミの水分を減らしましょう。燃やせるゴミの減量につながります。燃やせないゴミの中に含まれているもの、ライター電池など約 0.5%、 有害ゴミで出しましょう。ライター電池類は一つでも入っていると収集車両の火災の原因になります。ボタン電池、小型充電式電池は電気店等の回収ボックスを利用しましょう。ライターと電池回収箱のイラストがあります。フライパンなどの金物約 7%、 フライパン鍋のイラストがあります。小型家電約 7%、 ビデオカメラ、 AC アダプター、携帯音楽プレイヤー、携帯電話、デジタルカメラなどのイラストがあります。小型家電や AC アダプター、金物類は各公共施設にある回収ボックスに出しましょう。小型家電回収ボックス投入口、幅30センチ未満、高さ15センチ未満、衣類布類約 9%、 透明な袋に入った衣類のイラストがあります。衣類布類はリユース、リサイクルしています。ボタンやファスナーがついていても資源で出せます。燃やせるゴミ、燃やせないゴミの中にはまだまだ大切な資源が含まれています。分別して資源として出しましょう。資源プラスチックの中に含まれているもの、資源プラスチックとは容器包装プラスチックのことです。商品を包んでいる、入れているプラスチック製品です。その他の異物約 12%、 長靴などのゴム製品、バケツなどの硬質プラスチック製品、カミソリ、カッターなど主にプラスチックでできているもの、カミソリ、カッター、ハサミ、注射器などの写真があります。プラマークのついていないプラスチック製品は燃やせないゴミで、カミソリ、カッターなどは有害ゴミで出しましょう。プラマークはカタカナのプラの上下に時計回りの矢印が2つ。市から排出される年間2000トンの資源プラスチックは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会で再商品化されています。再商品化には1トン4万5000円の費用がかかります。年に1回品質検査が実施され、検査に合格すると費用の 99% を資源プラスチックの生産者が負担し、市の負担は 1% で済みます。しかしその検査で蒸気のものが混ざっていると不合格となり、処理費用全額を市が負担しなければならなくなります。市民の皆さんが資源プラスチックを 家庭から排出する際の分別が最も重要となります。一人の百歩より百人が一歩ずつという言葉にあるように、大勢の方のちょっとした工夫がゴミの減量や資源化、リユース、リサイクルにつながります。皆さんのご理解ご協力をお願いいたします。その他、ちょっと待って、粗大ゴミが増えています。捨てる前にリサイクルショップなどの利用を考えてみてください。値段がつかなくても引き取ってくれる場合があります。可燃ゴミの共同処理について、日野市、国分寺市及び小金井市の3市は可燃ゴミの共同処理を進めています。3市は平成26年1月に新可燃ゴミ処理施設の整備及び運営に関する覚書を締結し、この覚書に基づき平成27年7月に浅川清流環境組合を設立し、課題解決に向けた協議を開始しています。同組合では日野市内での新施設稼働に向けて平成28年11月に事業者と本契約を締結し、平成29年11月から建築工事を開始しています。今後も本市は構成市として与えられた役割責任を誠実に果たしてまいります。覚書の要旨7つあります。環境に十分配慮した最新鋭の施設を設置し、周辺住民にとって安全で安心な環境を確保する。新施設の整備及び運営は公正団体が設立する一部事務組合において行う。新施設の稼働目標年度は平成31年度中とする。新施設の設置に要する費用については公正団体が均等に負担する。新施設の維持費については公正団体がそれぞれ新施設において処理する可燃ごみの量に応じて負担する。周辺環境整備にかかる費用は国分寺市及び小金井市が均等に負担し、詳細については公正団体の協議により別途定める。新施設の稼働期間は稼働後おおむね30年とする。引き続き公正団体で施設整備及び運営する場合には、次期新施設の設置場所は日野市の区域外を基本とする。覚書の要旨終わり。埋め立て処分量がゼロに。清掃センターで中間処理された焼却灰、燃やせるゴミを焼却し残った灰と細かく砕いた不燃物、燃やせないゴミから資源物を取り除いた残りは、以前は日の出町にある二つ塚処分場にすべて埋め立てていましたが、焼却灰については平成18年度から同施設内に稼働したエコセメント化施設で再資源化を開始しました。また細かく砕いた不燃物についても今年度より民間の再資源化施設で処理を実施し、埋め立てゼロが達成できる見込みとなりました。市内から出された燃やせるゴミ、燃やせないゴミの行方、流れ図です。燃やせるゴミは2段階です。第1段階、清掃センターで焼却。第2段階、焼却灰は日の出町のエコセメント化施設へ。燃やせないゴミの工程は4段階です。第1段階、清掃センターで選別。第2段階で3つに分類され、1、はだく、2、圧縮、3、品目ごと、金属類やガラスくずなど。第3段階から第4段階、1つ目のはだくされたものは、さらに可燃物と細かく砕いた不燃物に分かれ、可燃物の方は焼却され、日の出町のエコセメント化施設で、燃やせるごみと一緒にエコセメント、セメント原料として活用されます。もう一方の細かく砕いた不燃物の方は、昨年度までは日の出町の二つ塚処分場で埋め立て 最終処分をしていましたが、今年度より民間の再資源化施設で処理を実施しました。圧縮された金属類やガラスくずと品目ごとに選別された金属類やガラスくずは、細かく砕いた不燃物とともに、再資源化施設、民間の施設で処理され、メタル、金属として活用、スラグ、路盤材などの土木資材として活用されます。流れず終わり、ゴミ、資源物の中間処理と再資源化は、各施設の周辺住民の皆様のご理解とご協力に支えられています。ゴミや資源物の中間処理施設、再資源化施設等は、私たちの生活を維持していく上で欠かせない存在です。これらの施設を有する周辺住民のご理解とご協力のもと、安定処理が実現しています。ゴミの減量が各施設周辺や運搬にかかる環境負荷の低減、また再資源化処理費用減にもつながります。引き続きゴミの減量と分別のご協力をお願いします。皆さんで分別に取り組みましょう。ご協力お願いします。平成30年4月から平成31年3月までのゴミ・資源物の収集日を掲載した平成30年度ゴミリサイクルカレンダーを3月15日号司法と一緒に配布します。内容をご確認の上、ゴミ・資源物の排出ルールに沿って各収集日の朝8時30分までに排出をお願いします。お手元にない方へ、ゴミリサイクルカレンダーを配下してあります。お住まいの地区名のある配下場所へお越しください。収集地区によってゴミリサイクルカレンダーが異なりますので、ご注意ください。用です。採下場所、地区、所在地の順にお伝えします。17箇所あります。採下場所、清掃センター、地区、市内全域、所在地、西恋学母 4-9-8、光プラザ、地区、市内全域、所在地、光町 1-46-8、市民課、市役所第一庁舎、地区、市内全域、所在地、戸倉 1-6-1、元町公民館、地区、東元町、西元町、南町、泉町、本田、本町、所在地、東元町 2-3-13、元町地域センター、地区、東元町、西元町、所在地、西元町 3-18-12、本田公民館、地区、南町、泉町、本田本町、東恋学母東戸倉、所在地、本田 1-7-1、本町南町地域センター、地区、南町泉町、本田本町、所在地、南町 3-21-1、障害者センター、東元町西元町、南町泉町、本田本町、西恋学母日吉町、藤本、内藤、光町、所在地、泉町 2-3-8、泉ホール、地区、東元町、西元町、南町、泉町、東恋学母、東戸倉、西恋学母、日吉町、藤本、内藤、光町、所在地、泉町 3-36-12、内藤地域センター、地区、西恋学母日吉町、藤本内藤光町、所在地、内藤 2-22-34、光公民館、地区、西恋学母日吉町、戸倉新町並木町北町、藤本内藤光町、高木町西町、所在地、光町 3-13-19、西町地域センター、地区、高木町西町、所在地、西町 3-22-1、 並木公民館、地区戸倉新町並木町北町、所在地並木町 2-12-3、 北町地域センター、地区戸倉新町並木町北町、所在地北町 3-2-13、 福祉センター、地区戸倉新町並木町北町、藤本内藤光町、所在地戸倉 4-14、 北野原地域センター、地区東恋学母東戸倉、所在地東恋学母 6-9-11、 恋学母公民館、地区東恋学母東戸倉、西恋学母日吉町、戸倉新町並木町北町、所在地西恋学母 4-12-8。 用終わり。ゴミリサイクルカレンダーの表紙と4月5月のページの写真があります。ゴミ分別アプリでもゴミリサイクルカレンダーが見れるっち。中央にマスコットキャラクターホッチの書かれた国分寺市ゴミ分別アプリのパンフレットの写真があります。アプリ利用でわかること。4つあります。ゴミ資源物の収集日、ゴミ分別時点、指定収集袋粗大ゴミ処理券販売店の場所、回収ボックス、陶磁器などの拠点収集場所、アップストアからダウンロード、QR コードがあります。Google Play で手に入れよう、QR コードがあります。ゴミ分別アプリダウンロード数累計 18,115 件、平成30年2月28日現在。東京オリンピック・パラリンピックの金・銀・銅メダルを作ろう。使わなくなった携帯電話やパソコンがメダルに生まれ変わります。都市鉱山から作るみんなのメダルプロジェクト、主催東京2020組織委員会。メダルは東京2020組織委員会が制作します。2020年に東京で開催されるオリンピック・パラリンピック競技大会の入賞メダルに、不要になった携帯電話をはじめとした小型家電などから抽出されるリサイクル金属が活用されることになりました。市では市内公民館、地域センターなど16カ所に回収ボックスを設置して、携帯電話やデジカメ、ゲーム機などの小型家電を回収していますので、ご協力をお願いします。野外焼却、野焼きは禁止されています。野焼きは伝統行事などを除き、都条例などで原則禁止されています。焼却による煙やガスは、ダイオキシンや媒炎による大気汚染の原因となるだけでなく、煙やその悪臭が近隣住民にとって大きな迷惑となります。紙類などは燃やさず、紙資源として活用し、家庭や事業所から出るゴミは分別方法を守って決められた日に捨てましょう。喫煙マナーを守ってください。路上喫煙禁止地区以外の場所における受動喫煙による健康被害について、市に多くの苦情が寄せられています。国分寺市ポイ捨ての防止及び路上喫煙の規制に関する条例、第6条2項、喫煙者の責務において、人の通行の多い場所、または児童の周囲においては、路上喫煙をしないよう努めなければならないとありますので、特に登下校の時間帯においては、路上喫煙禁止地区以外の道路においても、歩きながらや自転車に乗りながら喫煙をしないよう配慮をお願いします。紙面下のお知らせ。4件あります。ゴミや資源物は収集日の朝8時30分までにお出しください。ペットボトル、食品トレー、牛乳パックはなるべく自主回収容器設置店にお持ちください。 市内から収集された雑誌やその他の紙で作られているトイレットペーパー、国分寺育ちをお使いください。粗大ごみ選定枝受付センターへご連絡の際は、電話番号をよくお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いします。粗大ごみ選定枝の申し込みは、粗大ごみ選定枝受付センター、電話042-538-1153へ連絡してください。